皆さんおはようございます。これより12月13日の会議を行います。傍聴の皆さん、傍聴来ていただきましてありがとうございました。事務局長、出席状況報告。
はい、議長。
事務局長。
はい、出席状況を申し上げます。ただいまの出席議員は全員でございます。以上です。
はい。なお、席広報委員より写真撮影を求められておりますので、これを許します。ただいまの時刻9時30分です。定速数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。議事日程はお手元に配布の通りといたします。日程第1、一般質問を行います。質問者は私が指名した後、議席番号と氏名を告げてから質問してください。質問順1番、6番宮田真理子議員。
はい、6番宮田です。
6番宮田真理子議員に、質問順1について1回目の質問を許します。
おはようございます。傍聴の皆様おはようございます。少しお時間いただきます。よろしくお願いします。では1番の、乗田工学跡地の土壌改良の予定についてをお伺いいたします。一般質問の用紙の提出後に、12月5日の全員協議会にて、乗田跡地の除染について地域振興局の、環境センター環境課との打ち合わせをなさったというふうな、ご報告をいただきました。ドッグランにも使ってはいけないという乗田跡地は、町にとって、大きな懸案事項、頭の痛いところだと思います。土壌改良なくして企業誘致、土地利用など前へ進むことができないと聞いております。除染の手続き、注意点など、振興局の課長と詳しく打ち合わせをなさったようですが、今後の除染のスケジュールは、どのようになっているのか、また補助金はないというふうに報告を受けたと思いますが、土壌改良除染には以前は2億3億とももっとかかるかもしれないというふうに聞いておりました。実際にはどのぐらいかかりそうなのか、予算は、今もう予算をつける時期でございますが、予算の方はつけてあるのかをお尋ねいたします。1回目終わります。
宮田議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。町長。
おはようございます。この土地につきましては、町が平成7年に土壌汚染があると承知をしていましたが、12億3392万円で取得をしたものであります。その後平成8年度と平成17、18年度に汚染状況調査を行い、その結果を自主的に新潟県に届け、平成19年5月から県のホームページの土壌地下水汚染情報欄に掲載をされております。本県土地は町の平場にあって最も広い町有地であり、駅および高速道路のインターチェンジからも近く、誰が考えても今後の町おこしに必要な土地であることから、担当課に除染に必要な手続き等の調査を指示をし、新潟県に司法等の紹介をさせたところ、平成22年4月に土壌汚染対策法の改正はありましたが、土地の汚染状況については町が継続して調査を行っているとの判断の中で、新たな調査は必要がなく、今までの汚染状況調査結果に基づいて除染作業を実施できるということでありました。今後の予定といたしましては、この土地が重金属と揮発性の有機化合物両方の汚染地であることから、この処理方法や業者選定及び発注方法等の検討を行い、議員の皆さんと協議をさせていただいた後に、除染費用の計算、予算計上をさせていただきたいと考えております。
町長の答弁が終わりました。宮田議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目ですが、もう着々と進んでいるというふうに理解してもよろしいでしょうか。
2回目ですか。
ちょっと待って、ここだ
いや、それは質問でちゃんと言ってください。
はい、着々と 進んでいるというふうに理解してよろしいのかなと、では私はそういうふうに理解することにします。で、ぜひ着々とこのまま続けていっていただきたいと、そしてできるだけ早くかかっていただきたいと、それともう一つ売却はこのままの状態でもできるというふうな説明があったと思うのですが、またその売却は汚染土壌のままでも相手が承知していれば可能であるというふうな文言も入っていたのですが、またそういった可能性というか汚染されたままでも買ってくれるようなお相手がいそうなのかどうか、そういったこともちょっと含めて2回目終わります。
宮田議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
それほど切羽詰まっているというか、いい土地だというのは皆さんが承知をしているところでありますので、いろいろなところで今までもそこに、あの土地を使ってもらえるかどうかというような、お話はあちこちでしました。しかしやはり最終的にはこの汚染土壌があるというようなことから、そこをそのまま自分で購入をしてというところまでいかなかったのが実情であります。そういうことからやはり、きちっとした形で、そして新潟県の方からも土壌地下水汚染情報欄から取り除いてもらった中で、やはり湯沢町といたしましては、購入者を探していくべきだろうと私は思っております。
町長の答弁が終わりました。宮田議員に3回目の質問を許します。
はい、ありがとうございました。このまま、確実に、法を進めていっていただきたいと思います。これで3回目、終わって次に行きたいと思います。
宮田議員に質問事項2の丸1についての1回目の質問を許します。
2番の町営温泉の施設についてでございます。高齢者の入浴料でございます。子ども高齢者については年間1万円で入り放題、10枚つづりで、1000円の入浴料というふうなチケット販売もございます。せめて高齢者にはもうちょっと優遇をし、ユーザーの温泉に入ってもらえるよう、温泉の町ユーザーでございますので、そういったことを考えていただいて、所得などはもちろん考慮しなくてはならない点もありますが、温泉の町ユーザーならではの高齢者に対してのサービスもあって良いのではないだろうかと私は考えます。現在75歳以上は1411名、80歳以上は880名、85歳以上になると440名、90歳以上になると159名、75歳以上の1411名、みんなにとは申しませんが、値段を少し下げたり無料化したりすることによって、大勢の方が温泉を楽しんでいただけるのではないかと、そういうふうに考えます。1回目終わります。
宮田議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
平成23年度の5カ所の共同浴場の経営状況は522万8000円の赤字となっており、施設の維持修繕費も年々加算できております。さらにオープン以来建物と設備は耐用年数を経過し、今後施設全体の老朽化の進行により大きな財政負担が必要な状況になっております。また長年続くスキーのお客様の減少や東日本大震災以降の入浴者の減少により、収入の減収が続いている一方で、石油や電気代などの光熱費の値上がりで共同浴場の経営は非常に厳しい状況にあります。当庁の高齢者の入浴料金を近隣市町村と比較してみたところ、他市町村には公衆浴場の高齢者の入浴料金の割引制度はなく、 等町の高齢者の入浴料金は破格の安さとなっておりますので、現在の共同浴場の経営状況を勘案いたしますと、高齢者の皆様にも大分のご負担をお願いしたいと考えております。
宮田議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目お願いいたします。収入の減少、減少で、高齢者に対しての入浴サービスができない、近隣は入浴サービスがないということでございますが、湯沢町独自のサービスがあっても良いのではないかと思います。高齢者、例えば、75歳以上が1411名いると、今ほど申し上げましたが、75歳以上の方、例えば1万円ではなくて今1万円で1年間入れる、これを5000円にしましょうと、そうすると今まで買ってなかった人も買ってくれるかもしれない。80歳以上の方、まあ、3000円にしましょうとか無料にしましょうとか、そういった段階を踏んで、高齢者長生きしてよかったなと、ユーザーの人はユーザーに住んでてよかったなと、そういうふうに思っていただけるようなユーザー独自のサービスが、高齢者にあって私は良いのではないかと思います。収入の減少、これは高齢者からもそれなりの負担といいますが、これは、収入が多い方に対してのサービスはやはり考えなくてはいけないと思いますが、普通に年金暮らしであったり、収入の少ない方、そういった方にはやはり段階を置いてのサービスをお考えいただきたいと思います。2回目終わります。
宮田議員の2回目の質問が終わりました。町長にも答弁を取ります。町長。
議員もご承知だと思いますけど、やはり町の財布を預かっておりますと、そういう気持ちがあったとしてもやはり、できない部分はできないということになろうかと思いますし、それから、ごく高齢の方になりますと、今度はその高齢の方をお風呂に入ってもらうためのまた対応もしていく必要もあるだろうと思いますので、まあ、その辺も考えてい、きたいと思います。お願いします。
町長の答弁が終わりました。宮田議員に3回目の質問を許します。
同じようなあれですが、財布が厳しいのは、重々承知しております。常日頃空の財布を預かって、まあ、厳しいというお話をよくなさっておいでですので、まあ、大変なのだということはよくわかりますが、高齢者のこの入浴サービスについてはもうちょっと考えていただきたいと思いますの で、また介護が必要な方はそれなりのデイサービスとか、そういったところで対応していくかと思います。元気で一人で歩いていけてる老人、私よく駒子の湯行くんですが、近所の人たちがよく年寄り 3、4人で集まって、ケアハウスの人ですかね、仲良さそうに来てお風呂に入っていくのを見ています。そういう方たちに、まあ、年間1万円で入っていらっしゃるのでしょう。券をこうやって見せて入っていかれます。その方たちにもう少し負担が少なくて済むように、ちょっと、福祉課の課長と町長と、副町長と、お財布係の方とお話し合いをしていただいて、もう少し、見直しをしていただきたいと思います。お願いいたします。
答弁を求めますか。
はい、
町長に答弁を求めます。
町長。
町長。
宮田先生から何回もお願いをされておりますけれども、今私がここで、いいですよというわけにいかないと思いますので、もう一回検討させていただいた中で、またお答えさせていただきます。終わります。
省庁の答弁が終わりました。宮田議員に、質問事項2の丸2の1回目の質問を許します。
前向きなお答えをいただいたといい方に解釈いたします。では、入浴施設の、今度は2の2、山の湯の営業時間についてでございます。先ほど、関議員の方からもお話がありましたが、アトピーについては、アトピーには、山のお湯が大変良いというふうな評判でございます。町内のアトピックを持つ親御さんたちには大変喜ばれておりますが、震災の後からでしたかね、営業の時間が変わり、そしてまたその後に営業時間が変わりで、終了時間が早くなってしまう、8時で閉まってしまうということで、小学校の高学年の子どもたちや中学生の入浴が難しくなっております。これアトピーを患っている子どもにはとても辛いんですね。痒かったり、まあ一晩中かきむしったり、そういうことがあります。それに非常に効くと言われている山の湯でございます。せめて、営業時間を夜は9時までに見直すべきではないと、ないかと思いますが、いかがでしょうか。1回目終わります。
宮田議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
山の湯の営業時間は昨年の東日本大震災後の節電という社会的要請もあり、午前6時から午後10時の営業時間を暫定的に午前6時から午後8時までに変更をし、平成24年度から正式に現在の営業時間とさせていただいております。ご質問の営業時間の見直しにつきましては、山の湯の歴史的背景や長年の地域の慣習もありますが、朝の営業時間を時刻を遅くして、その分夜の終了時刻を遅くする方法もありますので、午前6時以降の利用状況などを調査し、アトピー対策を含めて利用しやすい営業時間の見直しができるかどうか検討させていただきます。
町長の答弁が終わりました。宮田議員に2回目の質問を許します。
はい、ありがとうございました。これは本当に前向きなお答えだと私は解釈しいたしましたので、次の質問はやめます。3番目に移らせてください。
宮田議員に質問事項3の1回目の質問を許します。
はい、湯沢学園の、湯沢小学校の校歌についてを伺います。6月には小中学校の6月の議会の時ですね、一般質問で小中学校の校歌は、継承することに決まっているというふうに答弁をいただきました。その後また湯沢町にゆかりがある方にお願いをして新しいものを作るというふうに変更なさいました。現在の進捗状況をお伺いいたします。1回目終わります。
宮田議員の1回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。
教育長清水です。平成26年4月の開校を目指してオール湯沢の体制で取り組むことが大切であるとの考えから、統合に合わせて新湯沢小学校の校歌を新たに作成したいと先の一般質問等でお答えしているところです。そしてできれば湯沢にゆかりのある方にお願いしたい旨もお話しいたしました。ご指摘の現在はどのようになっているのかとのことにつきましては、湯沢にゆかりのある方に作詞作曲を合わせて依頼を差し上げているところです。お忙しい方で正式な承諾はまだいただいておりませんので、お名前は控えさせていただきますが、私どもからのお願いの趣旨は十分ご理解をいただいていると思っております。従いまして 最終的な依頼者の決定にはもう少し時間が必要な状況であります。そして現在の5小学校の地域の皆さんに支えられてきた歴史と校旗、校章、校歌などは後世に残して行かねばならないと考えており、新校舎に限られた面積ではありますが展示などのスペースも予定しているところです。以上です。
教育長の答弁が終わりました。宮田議員に2回目の質問を許します。
はい、今現在お願いしている方にはお願いしているというようなことで、大変残念なことだというか、9月議会で岸野議員が一般質問の中でふるさとは陶器にありと思うものというフレーズは雪国の冒頭以上に日本人の心に浸透しているものであるというふうにおっしゃいました。まさにその通りだと思います。地域の欲で言っていることではないというのを教育長にご理解をいただきたいと思います。よそから嫁に来て初めて湯沢小学校の校歌が無老再生の作詞であったというふうなのことを聞かされたときには本当に驚きました。小さなこの山の中の町でこの小学校でなんで無老再生の歌が歌われているのだろうと、本当にこれは驚くべきものです。湯沢に住んでいる方たちはもっと川端康成の小説雪国を大切にしているように無老再生のこの効果を大切にするべきではないかと思います。本当にこれは地域の欲で言ってることではないので、皆さんこれを壁に飾って後世に残す、そんなものでは済まないような壁に貼ってしまってはもったいないなと本当に私心から思います。教育長にはもう少し、ちょっとお考えをいただきたいなと思うのでございます。終わります。
宮田議員の2回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。
はい、議長。
教育長、
教育長清水です。まあいろいろな思いがあることは重々承知はしておりますけれども、さっきの議会の質問にも答弁しましたように、オールユーザーでいると、それぞれの5つの地域の学校の皆さん方はそれぞれどなたが作詞でどなたが作曲家は別にいたしまして、それぞれの思いを持っている140年近くの歴史を持っているものでございます。先ほど答弁いたしましたように、新しい学校の施設には後世に残していくためにですね、しっかりとスペースを作って展示をし、地域の皆さん方が学校においでになったときにはしっかりとそれをまた見ていただいたり聞いていただいたり、そんな形で後世に残していきますので、ご理解いただきたいと思います。以上です。
教育長の答弁が終わりました。宮田議員に3回目の質問を許します。
はい、とてももったいないなと思うのですよね。無老再生の書いた詩の後にどんな人が書いてくれるのかなと、まあそういったところに思いがいきますが、無老再生のこの湯沢小学校の校歌以上の校歌を作っていただけるようにまあ期待し、まあできればこの湯沢小学校の無老再生の詩を残していただけるように願いを込めながら一般質問を終わりたいと思います。
以上をもちまして5番宮田議員の一般質問を終わります。